小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話大学についてお話ししていただきましたね。
そもそもね、昔話大学なぜ始めたかとか、どんなことやるかってことを聞いていただいたのね、
はい、
でそれは主に基礎コースの話をしたんですけどね、今日はその基礎コースが終わった後ですね、希望の方がいれば再話コースというのも作ってるんですよ。再び話すって書くんですよね、そのことについて聞いていただきたいのね、再び話す、要するに書き直すということですよね、英語でリライトするというやつですね。で、何をリライトするかなんですけどね、もともとそもそもこういうことなのね。昔話の資料っていうのはですね、日本でも膨大な量が集まってるんです。それは柳田邦男先生がまず提唱されてね、で全国のお弟子さんたちに呼びかけて昔話を記録して送りなさいって言ったわけですよ。それで全国の記録が集まったんですね。でそれだけどそれぞれの土地の言葉で語られたものだった。でそれを先生は全国昔話記録という13冊の資料集として出されたんですね。でそれはですけども土地言葉ではなくて、いわゆる標準語に書き直されているんです。ですけど原資料です。これは全く原資料 でそれからもう一つ、その柳田先生の提唱によって戦後ですね、特にものすごいたくさんその昔話の調査が行われたんですよ。で柳田先生はね、昭和10年頃、まあ、戦争前ですけどね、にもう今集めなければ日本の昔話は全部消えちゃうっていうふうに心配されたんだけど、戦後ですね、自由な世界になったからなんでしょうけど、数多くの昔話が集められたんですね。でそれは柳田先生の教えを受けた、直接間接に教えを受けた人たちが自分で村へ入っていって録音取ったとか、あるいは学生たちを連れてね、僕らもそうですけど学生たちを連れて田舎へ行って録音してきたと。でしかもね、まあ、今僕録音って言ったけど、柳田先生の時代にはもちろんまだ録音機なんてないわけよね。ですからみんな手書きだったわけですよ。で手書きでね、お話を記録するって大変だと思うんですよね、大体だから全部語ってもらってからメモして自分の記憶をたどってお話をまとめると、そういう形だった。だけど原資料ですよそれね。今度はテープレコーダーができてからですね、まあ僕らがやった時のテープレコーダーって重くてね、オープンリールでね、大変だったんだけど、テープレコーダーで聞く場合には全部入るわけでしょ。ですからえーとかあーとかっていうの全部入っちゃうわけですよね。ですからもう本当に正確なその記録が残った。それを今度文字に起こして紙にして残したわけですけどね、テープももちろん残ってますけども紙にしたわけですね。その時でもやっぱり僕らは指導したのは、そのまま語られたまま耳で聞いたまま書きなさいと。ですからあーとおーとかも入ってるやつ、そういうのも入った丁寧な記録を作ったんですね。それがもう全国で行われましてね、それが昭和30年代40年代50年代約30年間続きました。それでまあ水沢健一さんなんて新潟の小学校の校長先生だったんだけど、彼はもう新潟の話をたくさん集められてね、もうそれが先駆けでしたね。柳田先生の直接の教えを受けて先駆けだった。それからもちろん関啓吾先生って、これも柳田さんの直系のお弟子さんですけど、それから山形県の武田忠さんなんての、僕と同じ年の人なんだけど若かったけどたくさん集めたんですね。でそれが全国にいらっしゃるんですよ。ですからね、そのテープレコーダーによる記録、それを文字に起こした記録っていうのもおびただしい数が日本で集まったんです。でもこれは宝物だと思いますよね。でもそれは実際には今はまああちこちに散在してるっていうかな、大事にまとめられてるところもあるし、まとまんないで個人の所有になって残ってるってところもあるんですよ。このところはちょっと厳しい話なんですけどね。それで稲田浩二さんという京都女子大学の教授だった方が日本昔話通鑑というのを提唱して、まあ、僕も協力して責任者になったんですけど、全国のものを集めたんです。で資料だけで28巻あるんですけどね、本当に全国のもので、ほとんどそのテープレコーダーから起こした土地言葉そのものの記録ですね。そういうのがいっぱいあるんですよ。だけどそれはそのままそれじゃ覚えて語れるかって言ったら語れないんですよ。ああおうも入ってますしね、でいろんな余計な言葉も入っちゃってるから、それを子どもたちに伝えるにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱりきれいに整えなきゃいけない、 話が見えるようにしなきゃいけないですよね。そこの部分を僕たちは裁判と呼んでるんですね、書き直すこと。でそれが日本の昔話をそうやって書き直すのが一つ大事な仕事から、もう一つは日本の昔話をもうすでに書き直したものって随分あるんです、各地でね。あるいは有名な児童文学の作家なんかもですね、自分の好みで文章を作り上げて昔話として、あるいは民話として世の中に印刷物として出してる方もいる。だけどそれも僕らの目から見るとですね、昔話の誤報っていう点から見ると、誤報から外れちゃってるものも随分あるわけ。一言で言えば文学化されちゃってるんですね。目で読む文学みたいな立派な文学になってるんですよ、うん、昔話って立派な文学じゃないんですよ、うん、もっとシンプルでクリアなもんでね。だからそういうものも、だけどちゃんと子どもたちにいい形で伝えるためには書き直さなきゃいけないですね。それもですから裁判の対象になりますね。それからもう一つ大事なのは外国のものね、翻訳もの。翻訳ものってほとんど共通語で訳されてますよね、ほとんどは共通語で。でそれはそのままは大抵語れないんですよ。なぜかっていうとですね、二重の障害があるんですが、ハードルがあるんですが、一つは元の例えば英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、スペイン語なんて翻訳が多いわけだけど、中国語もあるかな、元の裁判者が文章を作った人が必ずしもシンプルでクリアなお話を理解してるとは限らないわけね。張り切っちゃってすごい立派な文学にしてる方もあるわけですね。そういうのはそのまま使えないんですよ。それからもう一つは今度は翻訳の問題ね。翻訳する方って大体まあ学者が多いじゃないですか。そうね、言葉が硬いんですよ。だからそのまま覚えて子どもたちに語るなんてとてもできないっていうことはほとんどの場合ね。でそうなるとですね、外国の場合には2つのハードルがあるでしょ。もともとがいいかどうかっていう問題と翻訳がいいかというと、そういうものを克服して、だけどお話としてはいい話だから子どもたちに聞かせたいよっていうのはいっぱいあるわけね。それやった方がいいと思うんですよ僕は。でその時はやっぱり裁判の力が必要になるわけね。でそういう意味で裁判の力を養うってことはとても大事だっていうの僕は思うもんですからね。でそれを昔話大学の前回お話しした基礎コースが終わった後、昔話の大体の語法を習得した後ですね、そういう知識を土台にして文章を直しましょうと、こういうのをやってるんですね、うん、でそれをまあ裁判コースといって4回やるんですけどね。で4回で大体2は仕上げると、ほとんど仕上がるようにしてます。でそれはもちろん僕たちは発表してるんですが、僕の研究所で子供に送る昔話っていうシリーズにしましてね、本の形で発表してるんですよ。で全国のまあ昔話を語る方々に使ってもらってるのね。だけどね、それも裁判をやって一応できるんですね。で僕も指導してます、必ず全部回ってやってるわけだけど、やっぱりね、裁判の力っていうのも不思議なもんで、年数を積み重ねると腕が上がるんですよね。やっぱりそれは、それはね、裁判コースで始まったばかりの1年2年の経験の方と、その後研究会っていうのをやるんですけどね、研究会をやって5年10年ってやってる方で、やっぱりはっきり力が違ってくる。すごいですね、力がつくもんですよ。ですからとってもいい裁判があちこちで生まれているんですね。裁判なんてまあやる人がやって私は語るだけでいいよっていう方もいると思うんだけど、実はそうじゃなくてね、いい語り手になるためには裁判の力が本当は必要なのね。なぜかっていうと、前回もちょっとお話したんだけど、世の中に出ている本からまあ覚えるわけでしょ。その本がみんないい文体になってるとは限らないんですよね。だけど今までのやり方だと、昔話を語る人たちはとにかく文章を全部覚えなさいというふうに教えられてきてるのね。で覚えることって大事なんですよ。お話ってね、覚えてなきゃ語れないんです。記憶をたどりながらね、例えば花坂爺の話大体知ってますと言うんで、ああつってね、思い出しながら話してったらね、聞いてる方が面白くないですよね、飽きちゃう。やっぱりきちんと覚えて、でよどみなくしゅっていかなきゃ語りにならないんですね。で日本語の方の歴史からすると、語るという言葉自体が形に入れるという言葉から始まったって言うんですよ。僕は日本語専門じゃないんだからよく分かんないけど、語るっていうことは形に入れるということだということなんですね。そうするとお話という形にきちんと入れて しまわないと語れないということなのね、うん、ですからそれが話すのと語るの違いなのね、うん、話すっていうのは話題があっち飛んでもこっち飛んで話すのいいのね、で即興もいいんですよ。だから語るは形ができててその形を伝えるのが語るだと、こういうことなんで、うん、ですから例えば落語家は話し家って言うんですよね、語り家とは言えないんですよ、うん、落語家って話し家でしょ、あれはもう即興でできるからやっていいからね、だけども例えば平家物語なんてのは語るでしょ、話すとは言わないですよ、形がきちっと決まっててでそれを間違いなく述べていくのが語るなのね、その違いなんですけどね。昔話っていうのはね、話の内容は本当にくだらない話ですけどね、架空の話だしどうせ嘘っぱなしなんだけど、でもね語り口はきちんとしてるんですね。だから昔話を語るというんですよ、うん、で田舎ではね昔語りという言い方もあります。だから昔話っていうのは実は正しくないという意見もあるんですよ。柳田先生も昔語りって言葉も使ってらっしゃるんですけど、でも話ってことはやっぱり先生が使ってるもんで昔話になっちゃったんです。昔語りが正しいという意見があるんですね。昔話は話じゃないんだと、うん、落語じゃないんだと、昔語りなんだと、おそらくこの方が正しいですよね。ただ世間では昔語りって言っても分かりませんからね、僕は昔話って言葉使ってますけれども正確にはそうなのね、うん、ってことははっきりちゃんとした文章にして、でそれをそのまま崩さないで伝える、それが語りなんだということなんで、それをやってるわけだから気が遠くなるような話なんですけどね。でもねやってると皆さん納得してくださって、昔話を語ってる語り手たちね、本から覚えている語り手たちがやっぱり納得してくれますね。っていうのは一つには形が整ってる方が自分も語ってて気持ちがいいしね、それから幸いの技術があればおかしいところ直せるからね、直して覚えられるからね、その技術がないと与えられたものを覚えるよりしょうがないわけですよ、語るためにはね、変でも何でも覚えなきゃいけないっていうふうになっちゃうから、それで皆さん納得するんでしょうね。とっても面白い成果が上がっているんですね。で具体的にね言うとこういうことなんですよ。例えば馬方やまんばっていう話があるんですが、これいずれ詳しく文法のこともお話ししようと思うんですけども、こういう話ですね。昔馬方が浜へ行って魚をたくさん仕入れて馬の背に振り分けに積んで峠の道を帰ってきた。で日が暮れて辺りが暗くなると松の木の陰から山馬が飛び出してきて、これ待て、その馬の肩に一つ置いてけ、お金かお前を取ってくるぞというもんで、馬の肩には一つ後ろへぶん投げて、で馬を引いてわらわら逃げていったって、こういう話なのね。でそれまた追いかけてきて3度追いかけてくるんですけど、この話をですね、もし文学的に装飾するとね、こういうふうな話を、昔ある村に馬方がいた、その馬方のうちでは祖父の時代から馬方を仕事にしていたと。だけど生活は厳しかった。である日馬方は朝早く浜へ行って魚を仕入れて、それで遠くの村へ売りに行くために峠の道を歩いていったと。と日が暮れてきてだんだん暗くなった頃、木の陰になんかゴソゴソっと変な音がして、あれと思ったらそこから山馬が飛び出してきた。でその山馬は粗末な着物を着てて、で髪はボサボサでいかにも鋭い目をしてて怖かったっていうような話になるわけね、うん、これやっちゃうと聞いてる方は飽きちゃうんですよね、うん、これは読むにはそれでもいいんですよ、うん、だけど聞く場合にはそんなこと言わないで、最初に話したようにある村に一人の馬方がいた、浜へ行って魚をたくさん仕入れて馬の背に振るわけに積んで峠の道を帰ってきた、日が暮れると木の陰から山馬が飛び出して、この方がいいんですね。どういうことかというと、聞いてる方はですね、その聞いてる場面を自分で思い浮かべながら聞けるわけね、自分で絵を描きながら、さっき今お話したようにいろんなことをくっつけちゃいますよね、祖先の話だとか、暮らしの話とかくっつけちゃうと、聞いてる方はそういう方に気を取られちゃって、話の筋自体はっきりしないね、で主要な人物である馬方の姿がちょっとぼやけるんですよね、ご先祖の話してみたり毎日の暮らしが厳しかったみたいなこと言っちゃうとぼやけちゃうんですね、それは良くないんですよ、聞く場合にはね。だから昔話っていうのはあんまりそういう説明しないで、登場人物の登場人物をピシッと言って、でそれが何をしたか何に出会ったかっていう出来事だけを語っていく、 そういうものなのね。白雪姫なんかも全くそういうふうにできてるわけですよね。白雪姫は森の中で狩人に連れてかれて、でも命だけは助けてくださいって言って、で狩人は逃がしてやった。白雪姫が森の中を一人で走ってたら小屋が一軒ありました、こういうでしょ。大事なことだけ言ってるんですね。それが昔話の語りなんですよ。だけどどうしてもね、大人が文章を作り直そうとするといろいろな装飾をしちゃうわけね。白雪姫がどんな格好で歩いてたかとかね、その時の気分とかね、寂しかったとかね、そういうの入れちゃうとね、もう聞いてる方は話が飛んじゃって映像がはっきりできないんですね。で昔話っていうのはそういう意味で本当にシンプルでクリアな文体を獲得してきてるんですよね。誰が決めたんでもないんですよ、作家じゃないからね。だけど語り伝えてる間にいつの間にかそうなっちゃった。でそれをなるべく今僕たちは勉強によってね、その技術を獲得しようというわけだよね。今生きてる大人は子供の頃から毎晩おじいちゃんおばあちゃんに話を聞かされてきたって人あんまりいないでしょ。大抵は本で読んでるわけですよね。でその本自体がさっき言ったようにいろんな装飾が入っちゃってるから、それをなるべく素音として元の口伝えのすっきりした形にしようと、そういうことを今やってるんですよね。裁判というのもう20年続けてますからね、相当みんな腕上がってきてますよ。
今日は昔話大学の基礎コースの次にある裁判コースの裁判について、
そうですね、聞いていただきました。
型をきちんと勉強してれば、細かい言葉とかは自分で勝手に変えてもいいですか？
そうですよ、変えられますよ、それは。自分の口に合うものがいいね。ただその時に装飾的なことはやらない方がいいですけどね。でも自分の口に合うようにすることはいいですよ。それもっと言えば土地言葉にしたらなおいいしね、日本の話だったらね。その土地言葉のことまた次回にでも聞いていただきたいと思ってますけどね。
さて小澤先生、来週は、
来週はね、今までお話したその裁判を全国でやってきたもんですからね、もうほとんど20年続けてる、非常にたくさん作品が生まれてるんですよ。それを今ね、集大成としてまとめて世に出そうとしてるのね。そこのところを聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。